出エジプト記の18章に入ります。出エジプト記の18章です。私たちのこの学びがですね、このモーセ率いるイスラエルの民が荒野の旅をね、初めてこの紅海から、分かれたところを通り越してですね、そして、こうずっと旅をしていてですね、ついにですね、まあ、来たるべきところにほとんど到着しているところに来ています。それが神の山と呼ばれる、まあ、ホレーブの山ですね。そこにまで、もうほぼ来ています。で、思い出していただきたいんです。そもそもを思い出していただきたいんですね。モーセが40年間、この羊飼いをしていた時ですね、ミディアン人の祭司イテロ、別名はレウエルかな、の元で羊飼いをしていたわけですね。彼がいた時にこの井戸があってですね、そしてこの娘たちを守って、でその中の一人をですね、このツィポラっていう人を妻として迎えました。でその中で、まあ、彼は思い切ってそこの人 の, あのイテルの元で、過ごしてですね、でもずっとですよ、40年間。で荒野の奥の方までっていうの書いてあるんですね。でそこまで行った時にこの山のところで、こう芝、ですね、この芝があったんですけども、そこを燃えているのに、焼け切らなかった、こう燃え尽きて全然いなかったという、その芝の火の中から、モーセモーセというね、呼びかける声があってですね、それでイスラエルをエジプトから導き出しなさいと神が言われました。でその時に3章の12節なんですけど、こう言ってるんですよ。あなたがこの民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で神に仕えなければならない、この山で神に仕えなければならないと神が言われているので、エジプトから連れ出した後にですね、このおいおいとなんか違うところに行ったとか、そのままカナンの地に行ったとかではなくて、この山に行かなければいけない、使えなければいけないと神が言われたところにまで今ついにやってきたわけなんです、ですね。でその先ほどの話に戻りますと、ミディアン人のところから出ていくときにですね、その、義父である舅であるイテロに、まあ、しばらくの間置いてもは、ね、このしばらくちょっとお休みというか、その自分の同胞のところに、が今生きながられているかどうか見たいと、まあ、このように、言って、安心して生きなさいと、まあ、イテロが言ったわけなんです。でさらに思い出していただきたいのは、それでと、妻と息子も一緒に行ってるんですよ。ところがですね、ある時にモーセが寝てる間に殺されかけたんです、神様にね。でツィポラはその原因がもう分かってたんだよね。あの息子を割礼してね、包皮を切り取って、でその血がついたままですね、モーセの足に、両足にパーンつけたんですね。これあなたは血の花婿ですと、でこのように言った時に、その神の手が離れたっていうのを書いてあるわけです。でなんでかっていうと、これからイスラエルを、この救い出す働きの中に入っていくときに、この息子がですね、イスラエルの子ではなくて、まあ本当にミディアン人の子として育てられていったところですよね。で、それで、あれですよ、そのまま行ってしまったらもう大変なことになる。このモーセがその父として息子をですね、このイスラエル人として育ててなかったっていう、まあそういうところにおける神様の裁きだったかもしれませんけれども、まあそれをツィポラが起点を聞かせて守ったわけなんですよ。でおそらくですね、まあ簡単に言うと危険な宣教の働きに連れていくのはちょっとやぶさかっていうか、まずいんじゃないかって思ったんだと思うんですよね。でそれで一旦おそらくは、妻ツィポラとその息子はですね、イテルの元に戻って、それでこうホレブの山までやってきたこのアロンと共にですね、エジプトに戻っていったということなんですね。でですね、久しぶりの再会になります。この 神の山のところに今宿営をモーセはしているんですけれども、まあ、その話を聞きですね、それでイテロとその自分の娘ティポラとそして孫であるこの二人の孫はいたんですけどね、でそれを連れてきてモーセに会うと久しぶりの再会になるわけなんですよ。まあ、今まで私たちはこの世におけるキリスト者ということで、まあ、いろんな試練を見てきました。この食べ物がない、飲むものがない、またはアマレク人が戦ってくるですね。もう私たちの生活の中でいろいろ適応できる、当てはめることのできるようなことがありましたけれども、まあ、次も当てはまると思います、ね、本当に和やかな朗らかな、もう久しぶりの再会で、このそれを喜んでいる、まあ、あの恵みの分かち合いですね、これを見ていくことができるわけなんですね。まあ、パウロとバルナバのことを私は思い出します。彼らも宣教の働きをしていたときに、まあ、いろんな危険があり、もう本当死にかけたということもあったけれども、どうでしょうか。アンティオキアっていうのはね、この2017年アンティオキアの教会にですね、このもうちゃんと戻ってくることができた。でそこを振り返ってみると恵みなんですよね。全部神が素晴らしい異邦人に対する神様の救いの働きを、まあ、彼らは見ることができたので、まあ、それを分かち合うことができたわけなんですね。まあ、似たようなことを今からモーセはイテロに対して行うわけなんです。では一節を見てください。さてモーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと見た身イスラエルのためになさったすべてのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた。先ほども少し言及しましたが、彼は祭司なんですね。まあ、ミディアンの祭司ですから、これいわゆるイスラエルの神の祭司ではありません。異教の祭司です。けれどもミディアン人ってアブラハムの子孫なんですよ。サラが死んだ後ですね、ケトラという妻を迎えてかなりの数の子供をケトラは産んでいますが、その中の一人がミディアンでした。ですからアブラハムの信仰の影響は受けてはいるものの、まあ、独自の宗教は持っていたと思うんですね。まあ、かなり近いこの宗教ではあったけれども違う宗教だったんです。けれども今これから見るとですね、このモーセの証ですね、このモーセがエジプトでどれだけ同胞が苦しい目に遭っているかっていうのを聞いていたでしょうし、そして今エジプトから戻ってくることができたっていうとてつもないですね、大きな恵みをですね、救いをですね、神の救いを聞くにあたって、もうイテロはこの方が誠の神というか最も偉大な方であるという、まあ認識に至るわけなんですよ。それで2節3節を言いますけれども、それでモーセの衆とイテロは先に送り返されていたモーセの妻ツポラと彼女の2人の息子を連れて行った。その1人の名はゲルショムで、私は異国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味であると。ゲルショムという名前はすでに三章に出てきていました。ですね。この異国、寄留者という意味ですね。寄留者という意味で、この私は異国にいる寄留者だと。で実はもう一人、まあ、生まれていたんですね。これがエリエゼルということで、これの意味が、私の神は助けという意味であって、このファラオの剣から私を救い出されたという思いを持ってここに書いてるわけで、モーセの何ていうのかな、こうこの荒野のこの羊飼いをしていた時のですね、モーセのこの状況をよく表してるかなって思います。初めの時はもうこのイスラエルの民として生きようとした時に、もうイスラエル自身も イスラエル人たち自身もこのエジプトの中で奴隷として苦しんでいるし、彼らからも、まあ、結局見放されてですね、そしてファラオから殺されそうになって出てってですね、ミディアン人の中にいるけれども、私は異国の中にいる気流者だと。気流って言ってますから、ここが私の故郷ではないということを言い表してるんですね。まあ、ある意味で信仰の表れではあるんですけれども、かなりちょっと否定的ですよね。ちょっとがっかりしてるみたいなね。私は異国にいるんだっていう感じです。けれども、彼は、まあ、その中でも、やっぱりこの、恵みを思い出したんですよね。それでも私はファラオの剣から救い出されたと、殺そうとしていたってのを覚えてますか？殺そうとしていたんですね。それで40歳の時ですよ。で、それで、逃げたわけですよ、彼は。そこから出て行ったわけですよね。だからファラオの剣から救い出されたということで、エリエゼルともっとこう肯定的なですね、この希望のある言葉にこの変えてっています。まあ、これだけ長い期間ですね、モーセと一緒にいたイテロですから、もう数多くですね、このエジプトでの話、またイスラエル人の話っていうのは聞いていたし、息子そのものがですね、もうそういうこの神、イスラエルの神の信仰を継承するようなね、名前がついているわけなんですね。もう私たちもですね、この意気消沈するような状況にある時に入れられてしまうかもしれませんよね。で、その時に否定的な感情が初めあったとしても、だんだんですね、それでも主が私を守ってくださった、救ってくださった、恵んでくださったと、まあ、この信仰によって元気づく体験をしていくと思います。で、次に5節で、こうしてモーセの衆とイテロはモーセの息子と妻と一緒にアラノにいるモーセのところにやってきた。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの舅である私イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ていますということです。まあ、聖書地図をお持ちの方はですね、まあ、ご紹介しますと、このミディアン人の地っていうのはどこにあるかと言いますと、ですね、アラビア半島の西側とこの紅海をね、また挟んでね、そして、この市内の半島の東側ですね、このどちらにもいたと考えられます。この、こちらの聖書地図だと、このアラビア半島の西側のところしか、ミディアンとしか書いてませんけれども、それこっちの方ですね、この市内半島の東側、このこう、ね、こっちの方にもいたのではないかなと思われますね。だからモーセがこの羊飼いをしていた時に、奥に、荒野の奥に行った時に燃えている芝が見つかったっていうんですよね。だから、この普通この東側にいたところからさらに奥に入っていってですね、この市内の原の、このの方に、このここですね、このホレブさんですね、の方に行ったんじゃないかなとこう思われますね。で、まあ、そこの東の地域から、こっちの、この、高架、市内半島の西の地域から、東の地域から、この、ホリブの方に、向かいましてですね、そして、この、今、イテロが、妻とその二人の息子とあなたのところに来ていますと。でですね、これ、最後のところまで行かないんですよ。モーセが、イテロのところに行くように、しているわけなんですよね。今度モーセが行くんですよ。だったらね、そのままモーセの宿営のところまでパッと行っちゃえばいいのにっていうのあるじゃないですか。まあ、これは目上の人のところに目下の人が行くわけなんだよね。まあ、この中東の習慣というか、まあ、普通ね、私たちね、東洋だったら分かりますよね。目上と目下の人でね、なんとなく分かるじゃないですか。例えば昔だったら、ちょっと昔だったらね、息子のところに父親がパッと来るっていうよりも、父親のところに息子行かなきゃみたいなね、近くまで来てるんだけれども、まあ、そういう感じで、まあ、近づいて、これからモーセがイテロのところに参上するわけです。で、7節ですね、モーセは衆徒を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い天幕に入ったということで、まず身をかがめました。これが 相手を敬っている姿ですね。で、口づけしたというのは親愛の情を表します。で、男同士がやってるわけですけれども、全然そういう意味はありません。今でも世界のいろんなところで口づけの習慣はあります。もうアラブ人、ユダヤ人は当たり前、地中海の人もそうかな、ロシア人もするみたいですね。で、そのようにして、この親愛の情を表しますから、だから初代教会でも、この新約聖書の教会でもですね、人たちが教会の人たちに、あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと、まあ、いうふうにあるんですね。まあ日本では、私はそういうことをしようとする人がいたら止めます。そういう習慣がないですから、止めますけれども、何らかの形での親愛の情を表現すべきですよね。だから献金の前のね、賛美が終わってから、ね、挨拶をするじゃないですか。ね、あの時に、この挨拶しなさいという命令に従ってるわけですよ。ね、挨拶してください皆さんってこういう、ね、あれも礼拝の一つですよ。ですね。別に、なんか取ってつけたんだわけじゃなくてね。で、安否を互いに問いています。問うてますね。天幕に入るまでね、かなり長い時間そこで突っ立ってたと思いますね。アラブの文化、まあ、これ、中東の文化っていうのはですね、本題に入るまでが長いんですよ。まあ、そこのいろんな無用もえん話というか、いろんな話をするんですね。で、それを経ないと、実際の話はできないんです。ですね。だから、ものすごく、こう、前座になるような長話をして、それで天幕の中に、まあ、入って、モーセが迎え入れたんでしょうね。それでモーセは州都に、主がイスラエルのためにファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだと、こう言ってますね。まずモーセはですね、順序立ててこれまで起こったことを話しました。まずは、ファラオとエジプトに主がなさったこと。わかりますね。銃の災いです。そして最後に、航海が分かれて、エジプト軍が皆水の中に沈んで死んだことですね。で、これが一つ目。で、その後での荒野の旅においても苦難がありました。水がない。食べ物がない。そして、アマレク人によって、責められてしまう。でも主が救い出してくださったということを今ここで話しているわけなんですね。本当にこれはダビデもそうでしたし、あらゆる苦難から救い出してくださった神は生きておられると、ダビデがですね、このサウルが死んだ後で、誰かのアマレク人の話かな、この言っていましたけれども、本当に渦中にいたら、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだと、死ぬ、もうこれで死ぬっていうふうに思ったと思うんですけれども、振り返ってみると生きてるんですよね。本当にそれは不思議です。もう私ダメですって言ってる時にですね、よく考えてみてください。私ダメですっていうふうに言うことができる自分は今いるんですよ。主が守っておられる、救ってくださったんですね。そしてイテロがそれを聞いていてとりわけ喜んだのは、主がエジプト人の手から救い出してくださったということですね。で、数多くのことをさっきも言いましたが聞いていたと思うんですね。イスラエル人が奴隷として苦しめられていたこと、まあイテロはですね、このミディアン人だって、このエジプトの栄華とか超大国ですから、当時で学問とか富とかもう全部があったところ、でもそこにですね、奴隷制度もですねしっかりとあって、ものすごい虐げられていた、まあイスラエル、ヘブル人もそうですけど、イスラエル人もそうですけれども、その他の人たちもね、だからそういうのも聞いていて、しかし神がね、このようにしてイスラエルに良くしてくださって、そして救い出してくださったっていうこと、これが一番彼が強烈にこれすごいと思ったわけですよ。 それでヤーウェ、この濃い文字で、これ太字でシュって書いてあるのが、これがヤーウェのことですね。神の名前ですけれども、この方がいかに偉大かっていうことを知ったわけです。それで10節です。イテロは言った。主が褒めたたえられますように。主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不遜に振る舞ったことの結末によってですね、この不遜っていうのは、この王兵に振る舞った奴隷として取り扱っていた、その結末によって、このイテロが、神様を褒めたたいてますけれども、以前もね、以前というかこの後だ、間違った、ソロモンの謁見した、シェバの女王もそうでしたね。やはりこのソロモンをこう褒めてるんですけれども、これはもうソロモンじゃないと、ソロモンに知恵を与えておられるこの主が褒めたたえられますようにと言って、そのシェバの女王もソロモンを通して主を、イスラエルの神を知っていくわけですね。他にもバビロンの王はダニエルを通して神を褒めたたえ、メディアの王ダリオスもダニエルを通して褒めたたえました。で、二つのことをイテロは言ってるんですけれども、救ってくださった方です。救ってくださった方ですね。で、もう一つが、あらゆる神々に勝って、ここはすごくミソですね。偶像を拝んでるわけですから、その、誠の神ではないものを拝んでるわけです。神々と書いてますけど、あらゆる神々に勝って、偉大であるとこう言ったわけなんです。この二つです。イエスという名が、ね、救ってくださる名であると。私を救ってくださると。罪から救ってくださると。私のこの存在っていうか、このもう本当に、希望のないところから救ってくださったと。ですね。で、もう一つは、この方が偉大な神なんだと。死者の中から蘇ってくださった方で、そしてあらゆる神々と呼ばれているものの上におられる方で、あらゆる主と呼ばれているものの主であられると。この方こそが全ての全てであられる方だと。こういう、理解に至るわけですね。で、これが、多くの人たちが通っていくところであります。そのキリスト者、クリスチャンたちを通して、確かにイエスに救いがあるんだということを、知っていくようになるわけなんですよね。先ほど実は本を読んでて、なんでローマの時代に急速にクリスチャンが増えていったのかっていう時にですね、疫病が一つあったんだっていうことが書いてありました。疫病が起こっている時、多神教の人たちはですね、もう何の答えもないんですね。けれども、クリスチャンたちは捨て身で看護してたんですよ。で、彼らも死んでいくんですけどね。けれども、やっぱり捨て身で看護してますから、治っていく、なんとか治っていく、また奇跡的なことも起こるし、そしてその儀、もう本当に捨てられてしまっているような人たちが、その彼らの姿を見てですね、やっぱりイエス様を知っていくっていうですね、それで、疫病だからどんどん人が死んでいってるのに、クリスチャンの数は減っていかなかったっていう、統計があるそうなんですよね。で、私たちは今の時代だと、例えば、津波の被災であるとかですね、私たちも、この出会った人ですけれども、イエスのグループって呼ばれました、私たちは。なんでかって言ったら、神道の神社があって、また仏教のお寺もあるけれども、その共同体はあるんだけども、実際の時には何も、宗教っていうよりも、その共同体が助けてくれなかったって言うんですよね。助けてくれたのは、イエスのグループだ。なんで神様って言わなかったかって言ったら、他も神様はたくさんいるからですよ。他にも神様たくさんいる。で、こういうことで、クリスチャンを通してですね、今ここで確かにそうなんだというふうに、この改心して言っているわけですね。で、12節で、モーセの衆とイテロは、神への全焼の捧げ物と生贄を携えてきたので、アロンとイスラエルのすべての長老たちは、モーセの衆とともに、神の前で食事をしようとやってきたと。 もうイテロはですね、なんていうのかな、準備のいい人だったんですね。もうこのとんでもない素晴らしいことを神が行ってくださったということで、このミディアン人の宗教の中にも全焼の生贄とかですね、捧げ物とか生贄ってあったんですよね。うん、あったんですよ。その拝んでる対象は違かったんだけれども、けれども今この敬ってるから、これをもって全く同じ動物家畜を使うわけなんだけれども、けれどもこれももともと用意してくれたということで、モーセだけじゃなくてアロンも連れてきてですね、また他の長老たちも連れてきて、それで一緒にですね、主の前で食事をしていくということですね。でここで主の前で食事っていう言葉がすごくいい言葉だなと思います。これは生贄を捧げるとバーベキューです、簡単に言うとですね。腹減ってきますよね、このバーベキューって言葉だからね。急に生贄とかさ、全焼の捧げ物とかって言うとなんか、だけど簡単に言うと焼いてんだよね、うまいじゃないですか。でもその神様に捧げてんだけど、その一部をいただくわけですね。ということで、同じ肉を神も受け取り、自分も中に、体の中に入れ、そして全く同じ肉を今度お互いに食べていくことによって、神と自分が交わっているだけではなくて、互いに神にあって、主にあって交わっているわけです。で、これが原型ですね。なんで私たち食べるのかですね。まあ、礼拝の後にも食べてますけれども、実は礼拝としても食べてます。いつですか？聖餐式ですね。まあ、ちょびちょび食べちゃってますけれども、本当はもっと食べてたんですよ。最後の晩餐の時はね、むしゃむしゃ食べてたんですよ。でそれ食べています。でこれが交わりの原型で、かつですね、異教徒であるイテロと、異邦人であるイテロとイスラエル人が共にここで主に預かっているっていうことは、まさに平和を表しています。異邦人とユダヤ人がキリストにあって共に同じキリストに預かるので、平和があるということをエペソの2章に書いてあるんですけども、14節を読むと、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たちをの2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊したと。これですね、キリストの肉、そしてキリスト流された血、これによってですね、私たちの交わりがもっともっと豊かになっていきたいですね。隔ての壁が崩されていくですね。そして非常に興味深い出来事が13節以降であります。イテロはこの時点で本当に信仰者になったかどうかっていうと、まだ定かではないですね。でこれがどっちかっていうことを僕ずっとこう準備している時に悩みましたですね。で例えばネブカデネザルもそうだったしですね、他の、そうですね、はっきりしてるのは、例えば、あの人、ナーマンはですね、信仰持ちましたね。はっきりとね、新しい信者のなんか、信仰持ったばっかりの人の悩みをすぐにすかさずね、自分王様に仕えてるけども、宮に行かなきゃいけなくて、ぬかずかなきゃいけないんですか、その時に一緒にぬかずくんだけどってね、悩みを言ったりとかですね。でイテロもどうかなってなんだけれども、まあ、これが、まあ、ある意味で私たちに励ましになると思うんですよ。このグレーみたいに、このまだどっちかなってわからないような人であっても、神ってこうなんていうのか、包んでおられるっていうかな、なんていうのかな、もちろんはっきりしてくれたらそれは嬉しいですよ。けれども神様ってこうやって仲間に入れてくれるっていうか、その信じてる対象がですね、ちょっとずれてたけれども、どんどんどんどんこう染み入るようにですね、この誠のイスラエルの神っていうか、この素晴らしさにこう徐々に預かってってるみたいな感じですよね。でこのイテロがですね、興味深いことにモーセにアドバイス、助言を与えて、これからのモーセ率いるイスラエルのこの民、この神の家がですね、整えられていくことになるんですよ。13節、翌日モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセは真面目な人です。イテロとの時間は十分に楽しんだんですけれども、翌朝はですね、もうしっかりとやるべき務めをもう始めています。怠けてません。 裁くために座についたっていう言葉を聞くと、裁くっていう言葉を聞くときにね、気をつけていただきたいんですが、別に罪に定めるって話じゃないんですよ。ここで言ってるのは、この治めるとか判断するということです。まあ今で言うと、まあ、相談に乗っていくみたいなもんですね。近いですね、それに。当時ね、当時ってこの場所で少年男子だけで20歳以上って考えてもいいですね、男で60万人いたんですよ、約で。女子供いますから、まあ、200万人ぐらいいたんじゃないですかね。で一緒に動いてんですよ。それは何か起こるよね、何か起こりますよ。いろんな事件が起こりますよ。そこで神の御心は何であるかをモーセがこの神の掟、神の言葉を使って判断していくのが、ここで民を裁くために座についたということなんですね。何が正しいことなのか、良いことなのか、御心にかなっているのかを人々は知りたいと思っていたので、モーセがそれを行っていったわけなんですよ。まあ、今でもね、この教会だったら何、相談に乗っていくっていうね。でそれで御心はどうなんですかって、この聖書的にはどう、神様はどう願っているのかっていうのをね、祈ったりとか相談とかあるじゃないですか。でもね、こっちは共同生活ですからね、もう生活に至るところですよ。もうね、水道管がちょっとこれおかしい、まあでも水道管ないか、その時は荒野だからね、なんか動物、家畜がなんだかなんだかだね、こうなんか子牛が死んじゃったけど誰が殺したんだとか分かんないけどさ、分かんないけどね、そういうのとかすごい、生活臭あふれる、いろんな、まあ、問題があったと思うんですよね。で興味深いのは、この新改訳の2017一番新しいバージョンではモーセの周りに立っていたって書いてあるんですよ。ですね、列作って並んでたと僕思ったんだけど、あの2017年は7は周りに立っていたから列も作ってなかったんじゃないかなっていう我先にモーセのところで裁いてもらおうと、まあ、混乱した状態、無秩序な、無秩序なね、このあれが、このあった感じがしますね。朝から晩まで、夕方まで、まあ、晩は行ってないね、夜日が暮れたらやってないと思うから、夕方までね。それを衆とイトロが見たわけです。モーセの衆とは、モーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのですと。まあ外部から来ているイテロだからこそ、まあ客観的に慣れていた面があるでしょうね。異常さに気づきました。でもモーセは至って真面目です。だって主の御心を求めに来てんですから、喜んで仕えていますよ。神の掟と教えを知らせなければいけないわけなんですよね。正しいことですね。けれども真面目だからこそ陥ってしまう罠があるわけなんです。これはもう本当に神の働きをしていく信仰を持ってからの罠になりますね。ね。するとモーセの衆徒は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。荷が重すぎる。で、モーセだけがいわゆる疲れ果てるだけではなくて、民も疲れ果ててしまいます。 だってね、朝からモーセの前にいてもね、これ列作ってない可能性がありますから、自分の番がやってこなくてね、もう夕方までこうなんかずっと立っていったみたいなね、まあ、なんか大学病院の待合室で何かありそうな風景じゃないですかね。えで、民も疲れ果ててしまうよと。こんなんじゃん、さあ私の言うことを聞きなさい、あなたに助言しましょう。命令って言ってないですね、助言しましょうと言ってます。どうか神があなたと共にいてくださるように、あなたは神の前で民の代わりとなり、さまざまな事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさいと。この助言なんですね、あくまでも自分の意見なので、イテロは慎重に、この慎み深くですね、主が共にいてくださいますようにと、つまりこれが神の御心にかなっているのであればという祈りの思いを込めて言っているわけなんですね。で、これ私たちにとっても必要ですね。本当に完全な回答ってないんですよ。いろんなこの私たちが教会でやっていることについてですね、完全な回答はない。で、意見を述べるんですけれども、本当に神の御子、神が共にいてくださいますようにというこの祈りを込めているわけですね。そしてモーセの務めをまず話します。これはもうまずこれモーセのミニストリーというかモーセの務めなんですね。何かって言ったら、あなたは神の前で民の代わりとなると。まあ、裁き司っていうのはそういう存在ですよね。何かを裁判というか裁定をするときに判断を受けた者にとってはモーセは神の代わりですからね。で、モーセは自分の意見を言うわけではなくて、権力を振る舞っているのではなくて、あくまでも主の前に出て主から与えられた掟と教えを民に伝えるわけなんです。彼の仕事は主の前に出る、主から教えを受ける。でそれを、その来ている人たちの具体的なことにどう当てはめるかをこの教えていくわけですね。で、この人たちに対してイエス様も言われましたよね。あなた方はこのね、天の奥義の例えの中で言いますけれども、この蔵からね、このいろんな良いもの悪いものを出していってですね、こう管理するものなんだよっていうね、そういうことをやって、で何かという2つのことをね、モーセは教えていくわけですね。歩みですね、歩み、これはどうやって生きていくかっていうか、スタイル、生活のやり方で、もう一つはなすべき技、行いですよね。だ、生活の基準、標準について、また具体的な実践についてモーセは神の言葉を教えていったわけなんです。これはもうキリスト者のそのものですよ。聖書は神の言葉であってですね、教えとか、教えじゃないや、この、生活と、まあ、実践におけるもう本当に基準なわけなんですね。で、21節、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさいと。モーセが神の前に行き、神の掟と教えを伝えるのが務めなんですけれども、それを分担して行う者たちを民の中から見つけなさいということなんです。神の家、神の治め、この統治ですね、において非常に重要な働きとなります。ローマ書の12章には、これをパウロは治めるものと、あ、間違った、12章かな、ローマの12章かな、第一コリントの12章でもありますね、この治めるですね、治める賜物です。まずここに力のある人たちってありますか。これが他の訳だと有能だとか能力のあるっていうふうになります。もちろんこれ必要ですけれども、もっとその前に重要なのは神を恐れる人なんだと。ここが治めるもののもう絶対になければいけないものです。人を治めるということはとてつもない責任です。自分のしていることに対して申し開きをしなければいけないことをよく知っている人です。自分のしていること、言っていることがそのまま神の前で公正なのかを、まあ、裁かれるわけなんです。自分自身がね。 あ、そういえば、まあ、世の中のね、裁判官というか人ですけれども、今のあれから法務大臣の方ですね。名前忘れちゃったな。この前オウム真理教の死刑判決が、執行があったじゃないですか。ですね、彼女はですね、女性の方ですね。で、本人カトリックなんですね。カトリックの信者さんですけども、この鏡を見ながらね、この自分の顔を見ながら、本当にいいのか、本当にいいのか、何度も何度も、なんか自分に問いかける形で聞いてったという、この聞きましたね。だって人を、命を取るんですからね。だから、神を恐れるという、このこと、そして何か判断を下すときに自分の意見ではなくて、あくまでも神の御心、思いを伝えていく。そして、人を治める人っていうのは、治められることを知っている人でなければいけません。自分の権威のもとにある人よりも、自分が権威のもとにあることを知らないといけない。で、主人と奴隷の関係について、パウロが主人について、対してこう言いましたね。コリントの、あ、コロサイ、間違った。コロサイの4章の1節に、主人たちを、あなた方は、自分たちも天に主人を持つものだと知っているんですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいと。そうですね。奴隷ですから、いかようにもできるわけですけれども、自分も主人がいるんだと、天に。だから正義と公平を示しなさい。で、これ一つ目なんです。第一前提です。で、二つ目が、不正の利を憎む者。裁きにおいて必ずつきものなものは、賄賂です。賄賂を憎むことです。で、何かを判断するとき、公正な判断をするときに、非常に難しいのはですね、印象操作ですね。つまり、印象、この人はこうだからっていう、この印象があるじゃないですか。ですね。だから、その行ったこととか言ったこととかに基づいて、冷静に客観的に判断をするのではなくて、このなんかこう、印象でね、人は差別してますよ、見た目で。人は外見で判断するが、神、主はその人の心を見るってね。このサムエルに対して、ダビデを選ぶときに、ほら、次の王を選ぶときに、主が言われました。だから、こう書いてます。申命記の10章の17節、まあ、パウロがローマの2章でも、引用してますけれども、あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり、恐ろしい神。エコひいきせず、賄賂を取らず。神はエコひいきしない方ですと書いてあります。次に、誠実な人です。で、この誠実というのがエレツっていうんですけども、真実とか真理とか訳すことができる言葉で、偽らない人ってことですね。偽らないってことです。まあ、主の前にある自分っていうのが、弱いことを知っている人って言ってもいいですね。だから、自分の弱さというものを、なんですかね、隠すことをせずですね、主を恐れて、主により頼み、聖霊に満たされることを求めていくと。で、偽りというのは、聖なる神にとっては厳しい裁きが伴います。覚えてますか？アナニアとサピラですね。辞書を売って、その代金をすべて持ってくるのではなくて、一部だけしか持ってきてないのに、すべてですって言って偽った時に、あなたは聖霊を欺いてる、神を欺いてると言って、その場で息絶えてしまいました。22節ですか？いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時は、すべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆、彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。と。ですね。重荷を担い合いなさい。負い合いなさいという言葉がありますね。ガラテヤの6章の2節にあります。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになる。キリストの律法って何か、愛し合いなさいっていう律法ですね。これを成就することになるわけですね。だから、この重荷を負うのは、 教会だったら牧者など指導者だけではないということがはっきりと分かります。そしてその務めを他の人々も担っていく、まあ、あるグループの人たちは小牧者っていう言葉を使ってますけど、これすごくいい言葉だと思いますね。ある意味でこのなんですかね、この信仰の弱いですね、この兄弟とか姉妹の、まあ、その養いというか、その世話をするとか気にかけるとかですね、また教えるとか導くとかですね、これ小レベルでこう行っていくわけですよですね。でこれを分担して行っていって、けれども大きな事件ってありますけども、これはちょっとってね、この人の課題については直接という人を、まあ、このモーセのところにこの場合こう連れてくるわけなんですよね。23節、もしあなた方がこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。はい、立ち続ける、ただ立つだけじゃなくて立ち続ける、だから主にあって立たされているわけですよ。でこれが立ち続けなきゃいけないわけですよ。これも責任なんですよ。でその時に、いや私はね、本当にこの人を助けなきゃいけないと思って一生懸命やって、立ち続けられなくなったら、これは神に対して不尊なんですよ。だからこの分担をしていくっていうことも神からの、まあ、ある意味で命令ですね。継続していく。で次に、平安のうちに自分のところに帰ることができる、この秩序がある神の、この治める賜物のね、特徴か、秩序の特徴というのは平和なんですよ。平安です。子供もそうでしょ、このバウンダリー、この境界線がわからない子っていうのは、こう、なんていうか、こう、すごい行動を取るわけでしょ。大変な行動を取るわけですよね。安心していることができるからこそ、この、言うことを聞いてくれるわけですよね。それがないと、秩序を崩して、不安になって、不安と秩序がないっていうのは、この、どっちもあるわけなんです。同時進行なんですね。でその逆はもしなりで、秩序があると平安なんですよ。でパウロが例えば王たちや上に立つ人のために取りなしをしなさいって言った時にね、第一テムテの2章の2節に、それは私たちがいつも経験で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためですと、良い統治には平安があるわけです。でコリントの教会では、なんか御霊の賜物の乱用でね、混乱してたんですけれども、いや、秩序を持って行いなさいということで、第一コリントの14章の33節に、神は混乱の神ではなく、平和の神なのです。秩序ですね。この平和が特徴です。で、24節で、モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力ある人たちを選び、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として、民の上に頭として任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さな事件は皆彼らの自身で裁いたと。モーセは言うことを聞きましたね。これ結構ね、へりくだってないとできないですよ。で事実彼は、なんと地の上で地上において誰にも勝って謙遜だった。2017の訳は柔和だった。まあどっちも同じですね、とあります。聞き入れる力があったわけですね、この助言を。まあ、指導者っていうのは主から与えられたことについてもしっかりと保っていなければいけないと同時に、プライドからも自由にされてないといけないわけですね。そしてこれは、この助言を、このモーセですね、興味深いのは、新命記の一章ですね。ここで彼が最後の、このモアブの平原で、最後の説教をするんですね。その時に、旅立つ時の彼の言葉が、から始まってます。つまり、この市内の山、このホレブの山から旅立つところから、まあ、始まっていくんですけれども、そこにイテロが、助言したことをですね、このそのまま、この、続けて、これ民に語っている、このそのままイテロが言ったことをね、この民、イスラエルの民に言ってるんですよね。民もそれはいいことですってね、こうとてもそれいいじゃないですかってこう同意してます。でこ このモーセが追い切れない重荷っていうのは、その後も課題は続くんですね。覚えてますか？食いてー、肉食いてーってこういうふうに彼らが貪った時に、モーセがもう私ダメですって言って、この泣き言を言ってですね、そしたらなんとモーセに与えられていた神の御霊が70人の長老にも一部が取られてね、そして彼らにも与えられてですね、一回制ですけれども、一回限りだけども予言したんだよね、彼らがね、うん、でそういうことで、今度は使徒の働きの2章には、全ての人に霊が注がれるというヨエルの予言が成就してですね、ペテロがね、こう話しました。で御霊の賜物が全ての信者に降り注がれていくんだという話につながっていくわけです。で神の家の統治っていうのは教会にも受け継がれていっています。似たような話を思い出しません？ギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に対して苦情を言ったんです。ヤモメの配給ですね、当時ヤモメを養ってました、教会でですね、未亡人をね。でその時にこのギリシャ語を話すユダヤ人ってヘレニズム、このギリシャ系ユダヤ人で、ヘブライ語をあんま話す、ほとんど話せないみたいな、ね、で全然違う文化圏で生きたから、同じユダヤ人でも全然考え方が違うんですよ。でこれエルサレムですから少数派なんですよね、このなんかちょっと異邦人っぽいユダヤ人みたいなね。でそっちがないがしろにされているっていうふうに苦情を言ったんですね。そしたらですね、使徒たち12人が弟子たちを集めました。こう言いました。私たちが神の神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと。似てるね、このエテロもね、ペテロも、エテロもね、忘れた、エテロじゃん、いや、あ、いや、エテロって言うんだ、あれ、そうだよ、口語訳はエテロで、共同訳は、新共同訳は、ね、エトロなんだよ、確か。まあ、いいんだけど、今言い間違ったのはね、ちょうどね。で、エテロの助言通りで、さらにこう言ってるんですね、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますと、ね、御言葉と祈りの奉仕に専念できるように。他の人ですけども、条件がね、似てるでしょ。御霊と知恵に満ちている、また評判の良い人、社会性がある人って言ってもいいかもしれないね。第一手もて、2章でも監督見るとですね、公の場に出てても非難されるところのない人っていう、まあそういうあれがあって、まあ、似てますね、先ほどね。不正を憎むとかね。で、そしてですね、イスラエルの民もモーセが言ったことに同意したんですけれども、教会の人たちもですね、続けてみると、この提案を一同は皆喜んで受け入れた。あ、いいです。それは素晴らしい。ということですね。だからここでの話というのは、まさに私たちにも受け継がれていくべき内容になるわけです。で最後に27節で、それからモーセは衆徒を送り出した。衆徒は自分の国へ帰って行ったと。衆徒はミディアン人のところに戻りましたけれども、息子は戻りませんでした。民数記の10章によると、息子ホバブが残っていて、私帰りますって言われちゃったのね。でもモーセはどうか残っててくれってお願いしたんです。道案内、それは砂漠ですから、荒野ってね、なんか分かんねえよな、みんな似たように見えちゃうじゃん、同じに。だけど面白いですね、今のイスラエルもベドウィンってね、遊牧民の、アラブ系の遊牧民ですね。ベドニンはですね、イスラエル軍に入るんですよ、ちゃんとアラブ人なのにですね。そしてどういうとこに配属されるかっていうとね、そういうネゲブの砂漠のところとかね、見てもみんな同じように見えるようなところで、道案内っていうか、そういうところを行く最初のね、人たちところにそういうのに配属されるんですよね。でこのホバブが一緒に行きました。ここからちょっと分かるの面白いのは、この雲の柱があるから、雲の柱についていけばいいじゃないかっていうのありますよね。けれどもそういう道案内もあるって、このコンビネーションですよね。すべてこのクリスチャンの生活もね、コンビネーションですよ。つまり、このもちろん常識っていうか、このそれに詳しい人っていうのはね、これ必要になりますよね。でも 主にあってなんですよね。いつも御臨在があるかどうか、この平安があるかどうかっていう、このコンビで動いていくわけですね。で、興味深いのはずっと一緒に動いてったんですね。で、最後に約束の地に入るときに四式ですけれども、ユダの相続地のあのユダの荒野のところですね、あそこに住むようになる。だから今のベドウィンがもしかしたらそのイテロの子孫かもしれないっていう話も聞いたことありますね。まあ、分からないですけれども、そして、サウルの時代にもいて、あのアマレク人を討伐するとき、命じられたときにね、あのこの、彼らは一緒に撃ってはいけない。だから、アマレク人と似たようなところに住んでるわけですよ。だから、攻めかかったときに彼らも一緒に殺しちゃまずいから、まず逃げなさいと言ったところにも、まあ、出てくるということで、かなり長い期間、この共に住むイスラエルの民とね、共に住む人々として、まあ、残っていくことになりますから、まあ、半分運命共同体みたいな感じですね。ということで、まあ、彼らは生き残っていきます。そして、次回ついにですね、市内の荒野において神の山にモーセが登って、神ご自身が、まあ、天から市内の山に降りて来られるというところを見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に、いつもそうなんですけども、あなたが教えてくださり、私たちを戒めてくださり、そして強制してくださって、正してくださって、義の訓練を与えてくださっていることを感謝します。それは神の人が全ての良い働きのために整えられるためであると、あなたはこの教えられました。このようにして、今回はこのイテロを通してのこの知恵というか助言、そして神の家の中で本当にどのように振る舞っていかなければいけないかということも見ていくことができたことを感謝いたします。どうぞ教会をさらに整えてくださって、そして残るこの日々もどうぞあなたが共にいてくださって、そして本当立て上げてくださって、この教会がキリストの似姿へと、この御丈へと成長していきますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。